それから2日ほどすると、急にお類は金沢へ行くことになった。師匠の勧めで城下の神関から手直しをしてもらうためである。その稽古は20日ほどかかった。関ぜけでもお類の腕は抜群だと言われ、大師匠が自分で熱心に稽古をつけてくれた。もう鼓比べで一番の賞を得ることは確実だった。大師匠もそうほのめかしていたし、それ以上にお類は強い自信を持っていた。森本へ帰ったのは12月の押し迫った頃であった。あの浪絵師はどうしているだろう。家へ帰って何よりも先に考えたのはそのことだった。まだこの町にいるだろうか。それとも故郷の福井へもう立っていったか。もしまだいるとすれば、自分の鼓を聞きに来るに違いない。お類はそう思いながら、残っているわずかな日を一日も怠らず離れ家で鼓の稽古に暮らしていた。けれど老人の姿は見えなかった。すでに雪の季節に入っていた。重たく空に広がった雲は今や全く動かなくなり、毎日細かい雪がちらちらと絶えず降ったり止んだりした。はじめのうちはたまたま差し掛ける日のぬくみにも溶けた雪が家の陰に残り、柿の根に残して次第にその翼を広げ、やがて固くいてて今年の根雪となった。大つごもりの明日に迫った日である。お類が鼓を打っていると、庭の小芝垣のところへ雪みのに傘をつけた人影が近寄ってきた。まあやっぱりまだいたのね。お類はあの老人だと思って鼓をやめて縁先まで立っていった。けれどそれはあの老人ではなく、まだ12歳の見慣れぬ少女であった。あの、お願いがあって参りました。少女はお類を見ると傘を取りながら小腰をかがめた。お前誰なの？私、宿外れの松葉屋と申す宿屋の娘でございますが、うちに泊まっておいでの老人のお客様からお嬢様に来ていただきますようにって頼まれて参りました。私に来てくれって？はい、病気が大変お悪いのです。それでもう一度お嬢様のお鼓を聞かせていただいてから死にたいと、そう申しているのです。あの浪医師だということはすぐに分かった。普通の場合ならいくら相手があの老人であっても、そんなところへ出かけていくお類ではなかった。けれど老人は今重い病床にあるという、そして死ぬ前に一度自分の鼓を聞きたいという、その二つのことがお類の心を動かした。いいわ、言ってあげましょう。彼女は冷ややかに言った。お前、私の鼓を持っておいで。それからうちの者に知られてはいけないから静かにしておくれ。手早く身支度をしたお類はその娘に鼓を持たせて家を出た。松葉屋というのは宿外れにある汚い吉賃宿であった。老人は一間だけ離れている裏の狭いすすけた部屋に寝ていた。ようおいでくださいました。老人は衰えた僧帽に感動の色を表しながらじっとお類の目を見つめた。ご城下へおいでになったと伺いましたので、もう二度とお嬢様のお鼓は聞けないものと諦めておりました。ありがとうございます。ようおいでくださいました。お類はただ微笑で答えた。自分の打つ鼓に、この老人がそんなにも大きな喜びを感じている。そう思うと不思議に、金沢で大師匠に褒められたよりも強い自信と誇らしい気持ちが湧き上がってきた。いや、お待ちくださいまし。お類が鼓を取り出そうとすると、老人は静かにそれを制しながら言った。今思い出したことがございますから、それを先にお話申し上げるとしましょう。 私、うちへ断りなしで来たのだから。短いお話でございます。すぐに済みます。老人はそう言って、苦しそうにちょっと息を入れながら続けた。お嬢様は、正月の鼓比べにお城へお上がりになるのでございましょう。上がります。私のお話も、その鼓比べに関わりがございます。お嬢様はご存じないかもしれませんが、昔、もうずいぶん前に、関瀬の林方で一之丞というものと六郎兵衛というものが、御前で鼓比べをしたことがございました。知っています。共割りの鼓のことでしょう。ご存知でございますか。10年前に関瀬一之丞と六郎兵衛という二人の囃子方があって、小鼓を打たせては龍虎と呼ばれていたが、二人とも負け嫌いな激しい性質で、常々互いに相手をしのごうと競り合っていた。それがある年の正月、領主前田公の御前で鼓比べをした。どちらにとっても一代の名を争う勝負だったが、ことに一之丞の息は凄まじく、曲半ばに至るや、精魂を尽くして打ち込む気合で、ついに相手の六郎兵衛の鼓を割らせてしまった。打ち込む気合だけで相手の打っている鼓の皮を割ったのである。一座はその真偽に驚嘆して、共割りの鼓と今に語り伝えている。私は福井のものですが、と老人は話を続けた。あの時の騒ぎはよく知っております。一之丞の評判は大層なものでございました。けれど、それほどの面目を施した一之丞が、それから間もなくどこかへ去って、行方知らずになったということをご存じでございますか。それも知っています。あまり義が真に言ってしまったので、神隠しにあったのだと聞いています。そうかもしれません。本当にそうかもしれません。老人は息を休めてから言った。一之丞は、あるよ自分で鼓を打つ方の腕を折り、生きている限りは鼓は持たぬと誓って、どこともなく去ったと申します。私は、その話を聞いたときにこう思いました。すべて芸術は、人の心を楽しませ、清くし、高めるために役立つべきもので、そのために誰かを任そうとしたり、人を押しのけて自分だけの欲を満足させたりする道具にすべきではない。鼓を打つにも、絵を描くにも、清浄な温かい心がない限り、何の値打ちもない。お嬢様、あなたは優れた鼓の打ち手だと存じます。お城の鼓比べなどにお上がりなさらずとも、そのお手並みは立派なものでございます。おやめなさいまし。人と優劣を争うことなどはおやめなさいまし。音楽はもっと美しいものでございます。人の世で最も美しいものでございます。おるいを迎えに来た少女が薬湯を飲む時だと言って入ってきた。老人は苦しげに身を起こして薬湯をすすると、話し疲れたものか、しばらくじっと目をつむっていた。では聞かせていただきましょうか。老人は長い沈黙の後で言った。もう、これが聞き納めになるかもしれません。失礼ですが、寝たままでごめんこうむります。